はい、こんにちは。ではですね、今回は国語の勉強の仕方についてですね、お話をいたします。国語についてはですね、やっぱりなかなか勉強の仕方がわからないということで、ご父兄の方からですね、よくご質問があります。確かにですね、国語というのはなかなかですね、何を勉強していいかわからないというところは確かにあろうかと思いますね。ただですね、ここも必ず成績の上がる科目であることには間違いありません。で、まずですね、その前に、ですね、ここの問題の解き方ですよね。ここも結構ポイントになりますので、今回はですね、それを中心にお話をします。まずそのですね、括弧の中にですね、何が入るかということですが、丸1、物語は、はい、ここには何が入るかというと、感情移入という言葉が入ります。はい、説問は非常にここの場合には情緒的ですね。物語だとか小説の場合の説問というのは、この時の主人公の気持ちを次の、1から5の中から選びなさいというような非常にこう情緒的な問題が出ます。はい、だからですね、物語に入り込んで、その括弧に何が入るかというと、涙を流しながら読む。ちょっとね、オーバーな言い方ですが、涙を流しながら読む、これがポイントですね。つまり登場人物になりきって問題に答えるしかないんですね。香川県の西の問題の場合、例年ですね、第1問は必ず小説が問題になっています。でですね、その小説の内容もですね、かなりやっぱりですね、感動的な問題、説問がですね、採用されています。で、もちろん私もですね、その問題解くわけですが、ちょっとオーバーかもしれませんが、読んでてですね、思わずね、目頭が熱くなる、あるいは胸が詰まる、ね、そのぐらいですね、割とこう、感動的な、ね、物語が採用されている場合が多いです。逆に言うとですよ、これはいい物語だな、小説だな、そういうふうに思えたい人がいい点が取れるんですね。はい、だからそういうですね、第一問の物語や小説というのは感情移入をして読むということです。はい、じゃあ丸二番です。じゃあ丸二番ですね、今度は随筆だとか評論文ですね。これはじゃあどうやって読めばいいかというですよ。はい、これは英語でも言いましたが、英語とはちょっと意味が違うんですが、速読、ゆっくり読んでたんじゃ逆にわからないですね。速読で森を見て気を見す、早く読むことによって文全体を把握できます。ゆっくり読んでいく、部分的に読んでいくとやっぱりね、森が見えない、全体が見えないですね。で、前の文何を書いているかということを常に頭に意識しながら、早くできるだけ早く読んでいく、ね、だからこの人が書いている内容、最初にこう書いているけど、これをどういうふうに展開してどういう結論に持っていくのか、そういうことを意識しながら速読で読んでいく。森全体を見る気持ちで、木一本一本部分を見ない、そういう読み方でないとですね、その、筆者の言っている内容というのは、つかみづらいんじゃないかと思います。だから次の括弧、その括弧には何が入るかというと、はい、なるほどなるほどとうなずきながら読んでいきます。随筆評論というのは、もちろんですね、筆者に言いたい、その結論ってあるわけですね。これを言いたい、そのために説得力のある書き方で文章を構成しているわけですね。それにうまく載せられて、読者側もなるほど、おっしゃる通りですね、なるほど、そうですよね、私もそう思いますとうなずきながら読む、これ大事なんです。そして回答は本文から探し、その下ですけども、下の下の括弧何が入るかというと、はい、本文の表現を使って回答する、本文の表現を使って回答する、当たり前ですよね。当たり前というか、これが意外とできない、出ない方もいるんです。だからあっててもね、自分の言葉で答えを変えてしまういう人がたまにいます。たまじゃなくて結構いるんですけどね。だからここはですね、やっぱり本文の表現を使って回答しないと 原点あるいはペゲされることが多いです。もちろん設問にもですね、本文の表現を使って答えなさいというふうに出題されてもありますし、そういうふうに書いていない場合でもね、やっぱり本文の言葉をうまく利用して回答する、それがポイントですね。だから、問題を解くときはですね、本文に戻らないといけない、ね、で本文に戻ってですね、どこに書いているかって、答えはどこにあるかって、ね、それを探さないといけないですね。探すときにはスキャニングといってですね、コピー機の、スキャナーがジーって左から右へ動いていきますね。そういう調子です。目を右から左にずーっとこうね、こう映していきます。でその答えに回答の根拠となるような文はどこにあるかなと思って探しながらスキャニングをしていきますね。あ、ここだ、そこにスポット当てます。スポット当ててその中の言葉を使って回答を作っていくと、こういう作業ですね。それが今後の、答えの作り方ですね。はい、それですね、その下で、その下にですね、何が入るかというと、どちらもですね、素直な心と次の格好、共感力が必要であるということですね。だからね、やっぱりね、その文を読んでてね、批判的な心で読むとやっぱり共感できないです。共感できないと筆者に言ってることがわからないですね。ですから素直な心で、心を真っ白にして、真っ白なキャンパスにそのまま筆者の言う言葉を、ね、心の中のキャンパスに投影していく、そういう心を白くして読むというのも大事と思います。はい、じゃあ3番いきます。で3番はですね、漢字は日頃から、はい、これはまあ当たり前ですが、漢字を使う習慣、当たり前ですけどね。で、まあ漢字をできるだけ書いていく。だから社会でも一緒です。社会の勉強、理科の勉強の時も一緒にですね、の時からもう漢字で覚える、漢字を書く、これが大事なんですね。そして次の過去、これも、まあ、皆さんよく分かる、答え分かると思うんですが、作文ですね。作文力は日記をつける。毎日日記つける必要はないですけどね、1週間に1回ぜひつけたいですね。でつけて1週間を振り返って、ね、自分の行動を振り返って、で、皆さんは、まあ、学校生活でいろんなことあるでしょう。その時の悩みで、日記というのは、これも、まあ、いわゆる、まあ、一種の私小説ですね。まあ、誰に見せるのではない、誰に見せるつもりでもないし、見られたら恥ずかしい、そういうのが日記ですが、その日記をですね、まあ、書いているうちに、ね、まあ、自己反省も含めて、で明日への決意も含めて書いていく。その時に漢字を使っていく。で、そうすると書いていくうちにだんだんですね、作文力というのがついていきます。これもやっぱり練習ですね。書き慣れるというのも大事です。ということですね。で、ですね、というふうにすれば、まあ、高校もですね、必ず成績が上がってきます。あとね、もう一つは、高校の勉強仕方というのも、これもね、やっぱりね、1日1問でいいですから、まあ、1日、まあ、2日に1問でもいいです。これもですね、分散型で勉強しないと、高校というのはなかなか上がらないですね。だから、例えば、ね、1週間ずっと3時間ずつ高校勉強しました。ね、あるいは、もう5時間ずつここばっかりやりました。で1週間後成績上がったかというと、あまり上がってないですよ。そうじゃなくて、1日20分か30分、集中して1問解く。それを1ヶ月2ヶ月3ヶ月続ける。たかが1日20分あるいは15分かもしれない、しかし1問ずつ解いていくことによって心というのは必ず上がっていきます。それを覚えておいてくださいね。次、理科で、理科はですね、これはですね、まあ、そこに簡単字が書いてないんですが、まあ、第2分野はポイントを抑えるだけ。第1分野は教える側の力量に左右されるというふうに書いてますが、まあ、社会と理科というのは非常にですね、まあ、まあ、理科の場合、社会の場合共通する部分があるんですが、ポイントを抑えるということですよね。ちょっと社会の方を見てくださいね。社会の方の1、歴史というふうに書いてますが、ですね、まあ、これはですね、歴史は教科書、はい、過去の中に教科書あります。教科書を読んでもダメ。はい、次の過去、問題集でどこが出るかを把握する。これは丸2の地理の場合も一緒です。ね、問題集から重要ポイントを把握し、そこから暗記すべきことを絞るということですね。これはあの理科の第2分野と一緒なんです。理科の第2分野もですね、まあ、やっぱり暗記なんですよね。 でもちろん理解した上で、暗記しないといけないんですけども、理解といっても大した理解力はいりません。そこはまあ歴史も一緒なんですが、あるいは地理も一緒なんですけどね。でもどこが出るかというのは教科書を読んでもダメなんだね。それ問題集でどこで出るかを把握して、その問題集の問題になっているところを覚えていくと。そうです。だからよくね、勘違いして歴史の教科書赤い、太字のところをね、線引っ張ってそこを覚えるというふうに勉強をねしている子いるんですが、これ残念ながらですね、時間かかるんですが、もうやっても無駄ですね。なぜかというと、そこが、ね、黒字のところももちろん大事かもしれないけども、黒字のところじゃなくて教科書の片隅のその、ね、図表だとか、ね、その地図だとか、そのちょっとちょこちょこっとしたところね、なんかこうコメント書いてあります。そこが出ることがよくあるんですね。でもそれが教科書見てるだけではここ出るか出ないか判断はもちろん君たちはできませんね。その判断できるのは問題集なんです。問題集に出てるということは教科書のこの部分が出るということですね。だから問題集から勉強してください。で、問題集もですね、やっぱりまとめの部分がしっかりしてると、これやっぱり大事ですね。だから、塾の教材ではですね、そういうふうに、まとめのところがしっかりしていて、かつ、豊富な問題量といいますか、ポイントをついた、ね、問題、その問題集を使って、塾では勉強しています。それから理科の第一分野ですね。この第一分野というのは、非常にですね、教える方の力量に左右されているように書いてますね。つまりですね、これ理科というのはですね、なかなか教える、変な言い方ですが、教える人がうまく教えると、簡単に分かるわけです。簡単に分かります。ズバリ分かるわけでね、教えにくいものとしての例としてはですね、いわゆる、気象で言えばシストの関係ですね、シストの計算ですね、あるいは日の出日の入りですか、その時間の計算ですとかね、で、金星の満ち欠けだとか月の満ち欠けだとかね、いろんな問題があるわけですけども、それをですね、いかにか、ね、簡単に、イメージをですね、できながら直感的に理解できるように教える。でこれがやっぱり、教える側の力量だと思いますね。ですから、それがやっぱりあの先生の授業は分かりやすい、あの先生の授業は分かりにくい、という、ね、ところにつながるかもしれませんね。はい、じゃあ社会の丸2です。で丸2は地理ですから、それ説明しましたので丸3ですね。公民もですね、一緒です。問題集から勉強すべき、課題が分かる。問題集中心で、理解したらあとは暗記です。簡単ですけどね、はい、そういうふうな勉強をしてもらえれば大丈夫だと思います。はい、じゃあこれで一応終わります。